黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
締められ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには、豊かな平安がある。アーメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。
御霊
語り良き知らせを世に伝えよう。
朗読文35番です。朗読文35番、イザヤ35章。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。
人々は主の栄光と彼らの神の輝きを見る。
その時、見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。
荒れ野に水が湧き出て、荒れ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれる。
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚かな者がそこに迷い入ることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英174番です。
Thank you.
きください。礼拝のために河合幸恵働き人お祈りをお願いいたします。
主よ、あなたは私を極め、私を知っておられます。私の座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいのすべてをあなたは悟っておられます。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたが私の言いたいそのすべてのことを知っておられる主です。今日もあなたの御前において私は全く裸であり、あなたの御前において私の隠すところは何一つないことを告白します。神と人の前で言わおもなく、主よ、誘惑に陥って罪を犯し、私たちの急ぐ心が罪を犯し、そして私たちの欲張った思いが罪へと走ったことをあなたに告白します。神と人の前で犯したそのすべての罪を許してください。そしてこの罪の類を憎む心をあなたが私たちに与えてくださり、この罪のゆえに私に死が襲い、災いが襲い、そして困難と患難が襲ってきていることを私たち自身が知ることによって、罪を犯さないで、そしてあなたが私たちのために用意してくださった天にあるもの、まだこの地上にあるもの、このすべてを受け継ぐことができますように祝福してください。今日も御言葉を通して私たち一人一人をあなたは養ってくださり、養われたこの御言葉が私たちを励まして、栄光から栄光へと生かしてくださることを願います。かつれがない私たちの耳をあなたが憐れんでくださり、今日聖霊で割礼を施してください。宣言されたその御言葉の一つ一つが私たちの心に刻み込まれることができますように、主よ、あなたの命の御言葉の桑を持って輝かしてください。歩く時も、私たちが立つ時も、伏す時も、どこにいても、あなたが私たちの心の板に刻み込んでくださった御言葉が私たちを先導し導いて、あなたの御心にかなったものとして歩ませてくださることを願います。世の光、地の塩、これはあなたが私たちに与えてくださった命の目標であり、そして私たちが本当にこの姿に変えられなければならない私たち自身の目標でもあります。御言葉によってもう一つ、もう一つと命への道しるべを与えてください。そして世の光、地の塩となってあなた自身を明かすことができますように祝福してください。今日宣言された御言葉のゆえに、王のような祭司となって、それぞれ使わされている場所においてあなた自身の御言葉を宣言し届けることができますように主を祝福してください。あらゆるところにおいて、多くの物、こと、人が、神の子の現れを待っています。主よ、私たち自身が使わされた場所において、神の子として、主よ、あなたの御名を持ち、あなたの血を注ぎ、その場所に平和をもたらすことができますように、祝福してください。御言葉を宣言する働き人の上に、大いなるあなた自身を語らせて、聖霊によって満たされた御言葉、そして聖霊によって満たす御言葉を宣言し、主の御名を褒めたたえる栄光を与えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
346番です。第1章の54章です。イザヤ書の54章1節から17節、はじめに一節をお読みいたします。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。
アメン。
アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らをこの世から贖い出し、あなたの御前に集わしめ、あなたの命の御言葉、清めの御言葉、あなたのそのものに預かるために我ら集っております。
アメン。
主よ、あなたを愛されたこの生徒たちにあなたが豊かに報いてください。アメン。今我らを御前に清め、神と人との前で犯してきた罪々を洗い清めてください。 そしてただ御前にふさわしく性別してください。我らのこの身も心も、この耳を、この唇を、この目を、ただあなたに向けさせ、この心、霊、魂、すべてをもってあなたを褒めたたえることができますようにどうか導いてください。これからの一切を主よあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
子を産まない不妊の女、不妊の女という言葉は聖書に非常によく出てきます。アブラハムの妻サラは不妊の女でした。またハンナもそうでした。サムエルを生み出したハンナですね。それからバプテスマのヨハネを生み出したエリサベスも不妊の女でした。なぜ不妊の女が幸いなのか。今日のメッセージは何も女性に対してだけではありません。男性に対してもそうです。女、私たちはイエス・キリストという誠の夫、誠の花婿に対し、人は皆、霊的には女という立場です。子を生み出さない、特に何も生み出さない、私たち今この世の中に生まれてきて特に何事もなすこともなく果たして死んでいくのだろうか。果たして何の益ももたらさずただ罪の飲み食いにまみれながら滅んでいくだけなのだろうか。主はそんなことを望んでおられません。主はですね、皆さんをこの世から贖い出すために呼び出されたんです、ね、英語で言うところのコーリング、ね、飯と訳されてるんですけど、主は皆さんを呼び出してくださいました。この世から贖い出して御国のものとするためにです。御国のことはこの世のことよりもはるかに優れたことです。ですから皆さんは、ね、この世の中で何か自分を高めよう、この世の中で有名になってこの世で身を立てていこうということよりももっと優れたことに神様は皆さんを召し出してくださいました。永遠のこと、聖なること、ね、罪のことではなく義なること、それに皆さんを導くために皆さんを呼び出されました。子を産まない不妊の女が、ね、子を産むとき、その子は非常に優れたものとなります、ね、みんなそうでした。サラも優れた子を産みました。ハンナもそうでした。エリザベスも、また、ね、乙女マリア、彼女は不妊の女どころか、ね、男を知らない、子を産んではならない、ね、とても子を産むはずのない女がイエス・キリストを生み出しました。この世のものならぬものを皆さん、生み出すために皆さんは主に呼び出されたんです。
ダメ。
なぜ、ね、この、子を産まない不妊の女に喜べ言われるんでしょうか。口語訳聖書の方、文語訳では、ね、馬爪、ね、子を産まない不妊の女は馬爪、石女と、漢字では書くんですけども、ね、なぜそのような、ね、石のような女が幸いなのか。この子を産まない不妊の女が主に捧げられて、主に整えられて、もう本当に宝石のようにダイヤモンドのように整えられて、この暗闇の世の中に宝石のように輝く世代を生み出すためです。で、そのためにはハンナのように、ね、うめきの祈りが必要です。主はなぜハンナをあえて不妊の女にされたんでしょうか、ね、別に悪いことをしているわけではありません。むしろ本当に主に向かう誠実な女性です。なんで彼女は苦しまなくてならなかったのか。ね、ペニンナという他の、妻に、まあ、当時、一人の夫に対し二人の妻がおりました、ね、なんでハンナは他の女ペニンナに出し抜かれてバカにされて、でそれで礼拝という場においてもそんな風に悩まなくてはならなかったのか。主はですね、彼女をあえてそのようにされたのは言葉にもならない うめきの祈りへと導くためでした。アーメン。皆さんがですね、言葉にもならないようなうめきの祈りを主に捧げるとき、主は皆さんに答えてくださいます。道を開いてくださいます。うめく期間、これは何も別に長くなくてはならないというわけではありません。皆さんが速やかに主に向かうのであるならば、主は皆さんに速やかに答えてくださいます。主に向かわず、相変わらず世の中において成功すること、相変わらず主によってではなく、何か自分の解決手段に従って、これを解決しよう、成功しようとしているうちは何も起きないで、ただその苦しみの期間を増し、長く増し加えるだけです。皆さんが主に向かうのならば、何もそんなに苦しみの時を経なくてもよい。主は皆さんを慰めてくださいます。主は皆さんを憐れんでくださいます。このハンナのうめきの祈りへと主は導き、そうして御前において、祈りによって飾られた子。その子が生み出される時、その子は時代を変える子供となるんです。ハンナは時代を変えるサムエルを生み出しました。サムエルはキングメーカーとなりました。あのサウルに油を注ぎ、ダビデに油を注いだ、ダビデよりも、偉大なんですね、サムエルの方が。なぜなら、祝福する側の方が祝福される側よりも偉大だからです。そのサムエルを生み出したのがうめきの祈り、一人の母の不妊の女、この石女、まあ、馬爪、この女のうめきの祈りによってサムエルが生み出され、サムエルによってサウリア、またあの偉大なダビデ王が生み出されたんです。皆さん、時代を変える子を生み出したいと思わないでしょうか。アーメン、
アーメン。
皆さんもできるんです。
アーメン。
これは何も女性のものではなく、男性もですね、本当に霊的に指導して御言葉によってイエス様にある新しい命を生み出すことができるんです。そういう意味で、ね、男性も女性もみんな子を生み出す、霊的な子を生む女性の立場に立たされているわけです。
聖書の中で本当に代表的な人として子を産んだ男性がいるんですね。パウロです。彼はデモデという自分の霊的な子を産みました。そしてそのデモデは本当に素晴らしい働き人となって、私たちが今手にしているこの聖書の中に第一デモデ、第二デモデとその働きが本当に輝いているのです。私たち自身が霊においても、まだ肉においても、結局私たちが産まなければならないものは何かと言ったら、祈りによって御言葉を土台にした子供を産むこと、これが神が私たちに与えてくださった目標なんですね。産めよう、増えよう、地に満ちよう、この言葉は命令なんです。産まなくてもいい、ね、増えなくてもいい、地に満ちてなくてもいいということではなく、命令的な祝福、産めよう、産みなさい、増えなさい、地に満ちなさい、これは命令なんですね。主が命令するまでの祝福を天と地において私たちに必要なすべてのものを全部備えた後に、主が命令を含んだこの祝福を私たちに与えてくださいました。この後に征服して従わせるというこの支配権がまだ与えられているんですけれど、皆さんがこの地上において天にあるもの、地にあるもの、この幸いに満ちたものを皆さん自身が支配して征服していきたいとするならば、主の御言葉には順番があります。まず産んでください、増えてください、満ちてください。霊においても、まだ肉においても、私たちが自分の肉で産んだ子供も霊において産んだ子供とされなければ、私たちはイエス・キリストにあって産んで増えて地に満ちるというこの主の命令的なこの祝福には預かっていないものと言えるでしょう。だから皆さん、ぜひ 自分の子供を霊に置いて、まだ私産んでないなと思ったら、この私はまだ馬爪として、私はまだこの胎が硬いんだ。ね。そして主よ、私が霊においてもこの子供を産むことができますように、私の胎をあなたが柔らかくしてください。という祈りが必要ですね。それとともに、まだもう一つ必要なのが、私たち自身が霊において、その子供を産む整えがあるとするならば、表だった私たちの言葉や行動も変わるはずなんです。ハンナは悔しい思いをしている時も、ハンナがしたことは涙すること、そして、ご飯が喉を通らないということで苦しむこと。その後、彼女がやったのは、神の前において言葉にならない自分の嘆きを主の御前に捧げたことでした。だから、今与えられているこの状況の中において、自分が馬鹿にされたり、そういうような自分が本当に人から蔑まれたり、そういうようなことがあっても、その時にハンナが通ったこの姿勢というものが私たちには必要だということです。ハンナはこのようなことを全部通って、四式の一番最後の四式とも言える方、また神にあってこの油注ぐべきものに油注がなければならない、この祭司になりました。
アメン。世のものはですね、神の国のものをバカにします。この世の中は世のものと神の国のものに分かれております。そして主の御旨は神の国の子供たちが産んで増えて地に満ちていくことです。そして神の国の子供たちは、ね、主に向かう心と、ね、主に向かう祈りによって生み出される、ね、ハンナはこの祈りに導かれました。世のもの、ね、ペニンナという女性は普通に子供を産んで、普通に、ね、子育てをして、世の教育で、まあ、そこそこ、生きていったかもしれません。でも、あいにくサムエルは彼女は生み出せませんでした。なぜペニンナではなく、ハンナがサムエルを生み出せたか。彼女は主の御前に出て、心を注ぎ出す祈りを持って主に祈って、もう、本当に涙を、また心のすべてを捧げて、これから生まれてくる子は、主はあなたにお捧げいたしますと、ね、主はそれを待っておられたんです。捧げられたもの、それを主は待っておられます。皆さん、将棋っていうゲームはご存知ですね。まあ、日本の伝統的なあれです。ね、味方の駒をと敵の駒を、ね、戦わせるんですけども、主の軍が、ね、自分の手駒が少ないとするならば、それは捧げられた人が少ないということです。主に捧げられた思いの人、ね、主に捧げられている人であればあるほど、その駒は 主の、ね、有用に用いられます。主が、ね、あちらに行きなさいと言われたときに、速やかにあちらに行く、ね、こちらに行きなさいと言われたときに、いや、私はちょっとあっちに行きたくないなって言って行かない、ね、そういう駒ではないんですね。ですから本当に主の御旨通りに動くものであるならばあるほど、それは強い駒となり、そして敵将を倒し、その倒した敵将は主の軍にね、再び持っていくんですね。将棋は倒した敵将の駒を、ね、自分の味方につけますけれども、それと同じようにそのようにしていきます。でも逆に皆さんがもし肉にあって歩むとするならば、皆さんは主の軍ではなく敵の軍に用いられてしまうことになります。ちょっとね、主にあって痛い目にあってですね、再び主の軍の方に戻されなくてはならないんですけども、私たちはそのような初めから痛い目に遭う必要はありません。
アーメン。
主の御旨に従って歩んでいるならば、ね、まあ、自分の思いを下ろすだけで、主の御旨に従うだけで、本当に主に有用に命のある働き人として用いられていきます。ですからハンナは、ね、その子を主に捧げました。本当にですから彼女にこれから、ね、その胎に宿る命、それは主に捧げられた命として、この、ね、当時の暗闇の時代、本当に四式のすさんだ信仰なき時代、そこに 一つの光を投げかけるサムエル、それを生み出すことができたんです。ですから皆さんも主に捧げる心、これがこの暗闇の時代、この暗闇の日本、これを作り変えていく世代を皆さんがどんどん生み出していくことができるようになるんです。
アーメン。だから要するに、うちの子をいい子にしてくださいっていうのは、皆さん自身の欲を満たすためでしょ、はっきり言ってね。いい子だったら私が楽、いい子だったらね、子育てがね、もう本当に楽で、それでいい子で勉強よくやってくれたらね、煩うこともない。だから皆さん自身、私同様罪人なんですよ。主は命を、罪人を楽させるために生み出したんじゃない。主は命を主の栄光化された神の子とするために命を与えてくださったんですよ。だからこの祈ることのこの一番最初の出発点を私たちはこれ変えなければならない。主よ、うちの子供が本当にイエス様の御国においても、まだ働きにおいても、社会においても、より優れたものとなって、あなたの栄光を輝く、照らすことができますように、こう祈るんですよ。だから今日からは皆さん、皆さんの祈り方変えてください。自分の満足を生かすためにする祈りではない、ね、主のためにすれば、ね、そうすれば自然と自分に来るんですよ、ね、雨というものが地上から水蒸気になって、見えない水蒸気になってこうやって上がっているんですけど、帰ってくるときは見える雨になって帰ってくるんですよ。だから皆さんが本当にイエス様と祈れば、その祈りが霧のような祈り、それなんだけど、帰ってくるときはね、雲になって増し加えられて祝福された形でその子供たちに帰ってくるんですね。ぜひ今日からは皆さん自身がキングメーカーを生んだね、このハンナのように、その祈りというものを本当に実行本位、自分本位ではなく神様本位にこう当てはめてください。そして私たち自身もキングメーカーを生みましょう。なぜかと言いますと、王のような祭司という御言葉がありますから、私たちもね、生みましょう。旅でのような素晴らしい王様を生みましょうよ。そしてね、サムエルのようなね、キングメーカーになって油注げるものをね、私たちも生みましょう。これが今日私たちに与えてくださるこの素晴らしい御言葉なんです。
アーメン。私たちが世の中の何かにですね、神様よりも頼りにしようと、ね、そちらの方にかまけて、ね、御言葉をに解決を求めるよりも、むしろ世の中のなんか手段とか方法とか、ね、そちらの方に解決を求めて、テレビを見たり、ね、本を読んだり、ね、そういうことをする、それは確かにいくらか有益かもしれません。でもこの聖書の御言葉によって解決を求めることには、もうそれらは全くもってかなわないんです。御言葉、これこそが唯一有益な、真の有益をもたらすものです。もしですね、この世の中の何かに、ね、夫を求めて、行くならば、あの、ね、サマリアの女のように、ね、本当に結婚しては離婚して、結婚しては離婚して、本当に自分の望む、パーフェクトな夫、それを求めても、ただただ彷徨うだけです。あ、これは違った、こっちも違った、ね、そのようなことに彷徨い歩くだけです。私たちが唯一、よりどころとするべきは、この御言葉であり、そして、誠の夫、イエス・キリストです。アーメン。4節以降をお読みします。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、よもめ時代のそしりをもう思い出さない。はい。この女性は、ね、若かった頃の恥、よもめ時代のそしり、心の悲しみを抱いてるんですね。 主でないものを主とし、そのように世の方法に解決を求めているうちは本当に恥とそしりがつきものですけれども、でも彼女はもはやそのような恥を忘れ、そしりをもう思い出さなくなる。それはなぜか。その理由が五節に書いてあります。あなたの夫はあなたを作ったもの。その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。アーメン。彼女は、ね、全能なる主を夫としたから、だからもはや、ね、恥を忘れ、そしりをもう思い出さなくなるんです。相変わらず世の方法に頼ってるうちは相変わらず恥と、ね、そしりがつきものです。でも、ね、ある時ハンナが祈ったように、ね、主よ、あなたが私の面倒を見てください、あなたこそ私の夫です。そのように主に申し上げるならば、主が、ね、夫となって皆さんをかくまって守って愛して養ってくださるんです。6節、主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。アメン。主を主とするならば、ね、主人という言葉がありますね。夫のことを日本の女性は主人と呼びます。主人と呼ばない女性もいるかもしれませんけども、でも私たちの主人は主イエスキリストです。このイエスキリストを主人主とするとき、皆さんは恥を受けることなく恥ずかしめを受けることがなくなります。そしてその、ね、人の子、その女性の子供は父なる神様が父となり、そして父なる神様がその子を養う親となってくださるんです。何節から、9節からお読みします。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないとあなたを憐れむ主は仰せられる。
アメン。
アメン。ノアの時代、ね、ノアの時代の前、本当に邪悪な時代でした。神様を除いて本当に人と人とが互いが戦い合い、互いが恥ずかしめ合い、罪に罪を重ねて、そしてもう生まれてくる命たちは本当に無防備にその邪悪な世代にさらされなくてはならない、守られなくない、本当に罪が罪を生み出し、そして生まれてきた子たちは親の罪のその傷を受け、その罪の傷がズクズクと傷んで罪に罪を重ねる、そのような世代、そのような時代、主はそれを洗い流しました。そして本当に主に信頼し、主に信じる世代が残りました。ね、ノアたちです。その世代から新しい新天新地が始まり、ね、主は虹の契約を持って、もうそのような災いはこの地上に下さないと主は誓われました。それと同じように、主に信頼する人は、ね、そのノアの時代のように、もはや主は、ね、以前の災いはあなたに送りません。その虹の契約を皆さんに対して立ててくださるんです。イエス様を信じる以前は、ね、罪深い生活を、ね、していたかもしれません。私はこんなに罪深かった。あんなに悪かった、ね。でもイエス様によって作り変えられた。ね、そのような証を持っている人はたくさんいるんですけども、その以前のことはもはや水に洗い流されたんです。イエス様によって。イエス様を信じる信仰によって、以前のものは過ぎ去って、すべてが新しくなったんです。
この水のバプテスマ、ここで皆さんに思い出してほしいと思います。ここで言っている、この、深い意味というのは何かと言ったら、皆さん、水のバプテスマを受けましたよね。その水のバプテスマを受けることによって、以前皆さんが、ノアの時代に滅ぼされなければならない人々が、水に全部滅ぼされました。 で、水のバプテスマを受けたことによって、皆さん自身が神と人の前で犯したすべての罪が全部死ぬんです。許されるんじゃなくて、水の中に浸されて死ぬんです。水のバプテスマ、これによって、皆さんが神と人の前で犯したそのすべての罪が水に浸されて、ノアの時代に人々が水の中で罪によって死んでいきました。皆さん自身の罪も水のバプテスマを信仰を持って受けることによって、神と人の前で犯してきたそのすべての罪が水のバプテスマを受けると同時に許されるということではなく、水に浸されて死にました。これなんですよ。主が約束してくださったこと、こういうことなんだけど、人はこれ間違えてるんですね。この御言葉をね、理解し得ていない人たちがたくさんいるんです。だから皆さん自身が水のバプテスマを受けた。ね。でもこの水のバプテスマの意味がわからなくて、自分の今まで犯してきた罪が全部その水に浸されて死んだということが今までわからないで、水のバプテスマを受けていたかもしれない。でも自分が受けたその水のバプテスマを、その意味を今日新たにしてください。これが水のバプテスマの意味なんです。クリスチャン、必ず必要なんです。この認識がないクリスチャンはかわいそうです。ノアの時、人々は水によって裁きを受け、許されることなく死んでいきました。でも、キリストの時になって、そして水のバプテスマによって、ノアの時代の罪を犯した人々は死にましたけれど、罪だけが死んで、そして新たに生きるべき命は保存してくださったんですよ。これが虹の約束です。
ここにいる皆さんは本当に作り変えられた人が、もう本当に作り変えられた人たちばっかりですね。
アメン。
イエス様を信じ、イエス様を知るようになって、御言葉を知るようになって、本当に変えられました。こんな福音が世の中にあったんだ。ね、本当にこんなに素晴らしい主、イエス様がおられたんだ。本当に以前のものは過ぎ去るんです。この今日の箇所に出てくる、ね、馬爪、子を産まない不妊の女、ね、彼女は作り変えられるんです。馬爪、石女と書くんですけども、でもたとえ私たちも石のように、石ころのようなものであったとしても、主は私たちを作り変えてくださる。何によって？ハンナのような祈りによって、主を主人とすることによってです。ハンナは主に埋めて、主に呼び求めて祈りました。その結果、彼女は本当に作り変えられて宝石のようになりました。皆さん、ダイヤモンドは何で作られているか知っているでしょうか？ダイヤモンドは炭素です。ね、炭です。炭。あの炭がですね、地層の中の、もう何年、何万年もかけて圧縮されて、そして圧縮されたら、あの硬い、輝く、永遠の輝きのダイヤモンドになるんです。それと同じように、皆さんが、たとえ石ころのようであったとしても、皆さんが本当に主にあって精錬されて、主にあって圧縮されるならば、皆さん宝石に作り変えられていくんです。
アーメン。
11節からお読みしましょう。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。
アーメン。
あなたの子供たちは皆主の教えを受け、
アーメン。
あなたの子供たちには豊かな平安がある。
ア
ーメン。これが、ね、石の女が作り変えられて、本当に宝石へと作り変えられて受けるべき幸いのその約束です。
アーメン。
命を生み出すことができなかったハンナ、彼女は祈りによって、本当にうめく祈りによって、主を助けてください、主をあなたが主人になってください、主をあなたがこれから産むこの父となってください、その祈りによって彼女は本当に宝石のように変えられて、そして宝石のように作り変えられた女は、その子供たちは主の教えを受けるようになります。主の教育を受けるテピリンですね。主の御言葉を本当にその子に組み込んでいく、テピリンされていく。そしてその子は世を作り変えていく宝石の世代と育っていくんです。サムエルは本当に捧げられた子供でした。捧げられたから、ね、どんなにおかしな邪悪な環境、ね、祭司のもとに預けられて育つんですけど、でも良くない祭司たちでした。でもその中においても本当に母の祈り、母のその真心のこもった年に一度のその面会、ね、その愛によって、また御言葉によって、その子はサムエルとして健全にすくすくと育ち、そして神さんの御声を聞き、時代を、世を作り変え、王たちを生み出していく、そのようになっていきました。
アーメン。
皆さんはそのようになりたいですね。
アーメン。
アーメン。なりたいです。皆さんもですから、このハンナのように、ね、しっかりと主に祈って、主により頼んで、主よあなたこそ主ですと、ね、その心を持って主により頼むならば、主は素晴らしい宝石を皆さんにも与えてくださいます。石のような、ね、生み出さなかった女ハンナはやがて宝石のような喜びの賛美歌を主に捧げることになります。
アーメン。
皆さんも今たとえ、ね、石のようなものであったとしても、でも主に喜びの宝石を捧げることができるんです。イエス様を産んだマリアも、ね、賛美しましたね。イエス様が癒されたとき、ハンナも主に喜びの賛歌を歌いました。私たちもこの宝石のような賛美を主に捧げ、また宝石のような子たちを生み出すためにうめきつつ祈る必要があります。主を主としないならば、苦しみが増し加わるだけ、恥の期間が伸びるだけです。主を主としましょう。
アーメン。
主に助けてくださいと祈りましょう。
アーメン。
ハンナは本当に長い間子を産まないことによって恥ずかしめを受けてきました。悲しい目を、ね、本当に苦しい目に長い間会ってきましたけれども、でも彼女が神の聖女に出て主に祈った時、その時点が彼女のターニングポイントとなり、当時の暗闇の時代のターニングポイントとなりました。祈りが世を作り変えたんです。一人の不妊の女の祈りが、名もない弱い立場の皆さんはこの時代、ね、名もないかもしれない、世からつまらないと見られているかもしれない、でも皆さんが聖女に行き主に祈るなら、ね、主を助けてください、主はあなたを主人とします、主はあなたを父としますと祈るとき、ターニングポイントになるんです。皆さんの人生のターニングポイントとなり、時代のターニングポイントになるんです。作り出していきましょう。世を作り変える世代、子供たちを、ね、生み出していきましょう。たとえ私たちが、ね、不妊であったとしても、また皆さんが男性でも、でもそれでも霊的な子孫たちを産んで増えて地に満たしていきましょう。これからしばし祈りたいと思います。皆さんがハンナのようになるために、またこの時代を本当に光り輝く宝石たちとなるために、今それぞれ祈る時を持ちましょう。
アーメン。
イエスよ、
私たちが子供のために祈るとき、あなたの全能なる力が子供を圧縮してください。そして主よ、子供たちをダイヤのようにあなたが超高級で一番ダイヤのようにあなたが新しく生まれ変わるようにしてください。そして私たち自身が子供に対してあのことこのことで悩むとき、悩むではなく、主よ、子供の上にあなたの御手が置かれますように、置かれますように祈ることができますように。そしてその祈るとき、必ず主の御手が子供の上に与えられ、そして子供のその炭のような思い心がダイヤのように変わりますようにと、信仰を持って祈ることができますように。主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で祝福してくださったことを感謝いたします。子供たちを本当に、私たちもハンナのようにこの祈りを持って生み出すことができますように祝福してください。イエスよ、お願いします。
あなたの子供たちは急いで来る。
アメン。
あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出て行く。
アーメン。
目を上げてあたりを見回せ。彼らは皆集まってあなたのところに来る。
アーメン。
私は生きている。主の見つけ。あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。
アーメン。
必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に人が住むには狭すぎるようになり、
アーメン。
あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。
アーメン。
あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。
アーメン。
私が住めるように場所を開けてもらいたいと。
アーメン。
その時あなたは心の中でいよう。誰が私に子供たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰が子供たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、子供たちはどこから来たのだろう。主よ、この幸いに預かるこの一人一人でありますように。どうか一人一人が多くの命たちを産んで増えて地に満たし、この暗闇の時代、宝石のように輝き、宝石のようにダイヤモンドのような子供たちで満ち満ち溢れますように。主よ、炭のように黒い私たちの心をあなたの祈りで圧縮し、ダイヤモンドとしてください。一人一人をダイヤモンドとしてください。何にも負けない、何者をも打ち砕くダイヤモンド。主よ、どうかその信仰を一人一人のうちに注いでくださいますように。今日一人一人が決心したことを主よ、あなたがお受け取りください。そしてあなたにあってこの時代をダイヤモンドとして生きることができますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。では344番を賛美して、後に献金の感謝のお祈りをいたします。
歌わず、歩めよ神に。
信じれば疑いはなく主に生きて主のうちに望みはなる。歩めよ神に頼り、歩め歩め疑わず、歩めよ神に頼り、目や耳には頼らずに、清き誓いを結ぶとき御神はまことに頼もしい。届き約束信じれば、いかなる友がしうる。歩めよ神に頼り、歩め歩め疑わず、歩めよ神に頼り、目や耳には頼らずに。
お祈りをいたします。あなたを慕い求めております。この生徒たち一度あなたを慕い求めてこの場所に集い、あなたにお捧げしました。主よ、彼らの心をご覧ください。彼らはあなたに求めております。あなたを頼っております。あなたを主人として、あなたを拠り所として、あなたの御翼の陰に宿ってきました。主よ、どうぞあなたが、あなたの翼の陰に拠り所を求めてきたこの一人一人のうちに、あなたの心、あなたの憐れみ、あなたの愛、憐れみ、許しを豊かに注いでください。どうか一人一人のすべての必要を満たしてください。一人一人の仕事を、事業を祝福してください。一人一人の家庭を祝福し、命で満たしてください。一人一人の学業を豊かに祝福し、御言葉によって手引きにされて、どんどん世において優れたものとなっていき、先頭を立つものとなっていくこの一度であり、また主よ、若者たちに本当に身胸にかなった結婚の相手を与え、クリスチャンホームを築いてイエスキリストにある命を産んで増えて地に満たしていく幸いへとどうか預からせてください。御言葉によって世を、時代を作り変える世代として、時代を輝く宝石のように主よ、一人一人を輝かさせてくださいますように、一人一人が決心したこと、またあなたに仕えるということ、あなたに祈るということ、御言葉を手引きするということ、それを主よ、その志を祝福し守り、それが途絶えることなくどんどんどんどん祝福された世代を生み出していくこの一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。 わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。